かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
聞かせられないって言ってるのに林田さん。
はい、
実はこの番組収録は5月10日火曜日に行っています。
17日ね、ごめんなさい、
5月17日の火曜日に行っています。
は
い、でまあ、これ毎週ネットでライブ配信しているユーストリーム、
うん、
まあこのユースト中継を始めた頃はですね、冗談で見せられないラジオなんて言ったりもしてたんですけれども、
ええ、
今日は本当に見せられない状態になっていたようで、
ユーストリームのなんかメンテナンス中という情報も入ってきてます。
はい、ただですね、
ええ、
今時田光一先生から見えてますよ、時間差が大きいけどと。お、何かね、人によってかなり状況が違うようなんですけれどもね、うん、見え方がね、見えていないという方がどうやら多いようなんですが、皆様は2週間後にアーカイブでご覧いただけるということになります。
はい、
現在ラジオをお聞きの皆様とともに5月31日
解禁でございます。
はい、ぜひご覧いただければと思いますよ。ユーストリームの NBC ラジオアカウント、すべて小文字で NBC1233、 もちろんキカラジホームページからも飛ぶことができます。番組ツイッターは聞かせられない、いろんな方法で番組楽しんでくださいね。というわけでオープニング短いようですが、この後はメッセージほかご紹介。
聞かせられないラジオ。
はい、聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
あのすみません、
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられないラジオって、
聞かせられないラジオ。
そうじゃなくって、聞かせられないラジオって何なの？
聞かせられないラジオですから。
聞かせられないラジオだよね。
聞かせられないラジオですよ。
聞かせられない。
聞かせられないからね。
そうそう、
聞かせられない、聞かないでって言ってるのに。
さて、先週はお子様とご一緒にスケットダンスということでお送りする予定でした が途中で、
はい、
内容がぐっと変わりまして、
まあ誰のせいでしょうね。
ジャンプという入り口は入ったもののその後横道に大きくそれまして、
はい、
林田茂和の漫画購入遍歴といった内容になりました。
いや、なりましたね。
なりましたね。
なし崩し的に確信犯的にそうなりましたよね。
あ、そういう風に聞こえました。やはり
聞こえちゃったみたいな感じですけれども、ね、
そうですか、それについていくつかメッセージを頂戴いたしました。
そうですか、
古織さん、
はい、
先週放送聞くと、なんと私のメッセージ番組冒頭で読まれてるではありませんか。キカラジエリートとしてこんな嬉しいことはございません。
こんなに嬉しいことはない。
林田さんの漫画履歴が私の漫画履歴とかぶり、かなりグッときました。
あ、
私の一押しはコロコロ連載の驚愕の勉強漫画とどろけ一番。
お、
学力というより鉛筆の芯の強さやいかに素早く回答するかというとんでも漫画、これからも楽しみに視聴いたしますと。
なるほど、
覚えてらっしゃいますか。
コロコロコミック、それからコミックボンボンで、覚えてますよ。コロコロコミックとコミックボンボンで、
うん、
コロコロの方がどちらかというとその40代半ばぐらいの皆さん、コミックボンボンが30代後半ぐらいの皆さんにこうかなりね訴求しているというか、今ストライクでこうなんていうのこう戻ってきてる感じがしますね。
そうですか、うんうん、私はこれ読んだ記憶がないのです。
ちょっと下なのか、
はい、うん、箱ふぐさん、
はい、
私も漫画の基本は村山さんと同じく少年ジャンプ、
はは、
学生の頃から買い続けています。若い頃は日曜日の深夜にコンビニに行き、新しいジャンプが配達されるのを待って、店の人よりも早く梱包を解いて、誰も触れていないジャンプをレジに持って行ったりしていました。
そうだ、スレスレの行為ですね、
うん、
ええ、
そうですね、前も番組で言いましたけど、長崎の場合は駅、浦上駅に行くと週刊少年漫画は一般書店よりも1日早く購入することができた記憶がありますね。
あ、逆に言うと一般の書店は1日遅かったもんね、
うん、だから僕は少年チャンピオンはキオスクで買っていた記憶があります、う
誰よりも早く見たかったんですね、
はい、もちろん他氏に浮気をするのは私林田と同じで、私の場合は少年ビッグコミックのみゆきとエリア88にハマっていました。
あら、
おじさんの大好物は昔話です。懐かしい漫画のタイトルがたくさん浮かんできました。高校生の頃乗っていたのはゲンチャリでしたが、ワイルドセブンの単行本を友人宅で読んでバイクとモデルガンに詳しくなりました。うるせえやつらにもハマり、平野文さんのフミネスステッカーをヘルメットに貼ってました。牛音トラも良かったな、寄生獣も怖かったけど面白かったなと、こういう作品名が並びましたよ。
まあ牛音トラとか寄生獣あたりまで来るとね、割と最近の作品という感じがしますけれどもね、はい、
ももちゃん三条さんは、懐かしいタイトルの作品名を聞いて思わずキーを叩いています、
うん、
まさかてっちゃんが出てくるなんて。
お
とは言っても毎回読んでいたわけではないんですが、職場の近所の定食屋さんで読んでいました。そこ週刊の漫画雑誌が全集ありました。キングサンデーチャンピオンジャンプ、いや懐かしかったです、この方はね我々よりちょっと上の方なんだそうです、ドラえもんと聞くとどうしても小学館の小学3年生に連載されていたことを思い出しますと、ドラえもん梅干し殿下そこで読んでました、ホラー漫画はお好きですか？私は大好きです。特にハロウィンという雑誌が好きでした。これ村山さん、
はい、知ってます
よ、く、はい、何でも知ってますねあなたは。
あ、いえいえ、
ハロウィン、
ハロウィン、はい、
オカルト系の、
オカルト系の、はい、
漫画ですか？
でもどの辺のオカルト系といってもね、いろいろあるので、日野秀司さんとか、
はいはい、
梅津和夫さん、伊藤潤二さんね、いろいろあるので、どの辺を指してらっしゃるんでしょうか。ハロウィンってそんな昔の雑誌じゃないような気がしますけどね、もごもごもごという感じですけれども、はい、ちょっと うろ覚えでいろいろ喋ってまた間違ってたら
叱責受けるんでね、
ちょっとあれなんで
ちょっとあれなんで
口ごもっちゃいますけれども、はい、
そして、いよいよ本題に近づいてまいりましたが、茨城ダイバーさんは、お二人よりも先に50代に手が届く茨城ダイバーさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます、
前回の私の遍歴のお話、首が取れるかというくらいうなずいていました
ヘッドバンキング
、同感共感です。私にも小学6年生の娘がおり、少年ジャンプを妻と娘と私でいつも回し読みしています。ジャンプ歴は30年ぐらい。やはりうちの娘もジャンプで一番好きな漫画はスケットダンスと言っています。ああ、この漫画の良さが娘にも分かるんだ、うちの娘の感性は間違っていないと林田さん同様ある意味安心しています。私も大好きなんですが、銀魂って娘に言われたら一体どうしようかとちょっと不安でした。林田さんの漫画遍歴楽しかったです。育った環境も場所も異なるのに同世代の漫画という共通項でこんなに近しく感じるって面白いですよね。ぜひ次回は村山さんのお話を期待しておりますと。
濃ゆいですよ。
濃ゆいですか。
あ、ところで千葉先生は秋田書店のサスペリアの編集をしていたと。あ、なかなか幅広いですね。
そうですか。あ、郵送の状態も良くなって今75人の方がね、
はい、今というかね、私たちの時間軸では5月17日の夕方なんですけれども、郵送側のどうやらメンテナンスが終わって、はい、視聴者数が今どんどんどんどん増えているところですね。あと10分ぐらいで、快適に見られる状況になるのではないかと分析している方もいらっしゃいますね。
そうです
か。よかったです。
さて、今回の課題作品は現在週刊少年ジャンプで好評連載中のスケットダンス。
やっといきますか。
先週からこの作品をテーマにお送りしているんですが、この番組にありがち本丸に達しないうちに時間切れというありさまでした負けたくないの思いの一心でジャンプの定期購入を続けている村山さんを前に誠に申し訳ございません。
いやいや、それで、
タイムライン上はなら林田の漫画遍歴というテーマにすればいいじゃんかというもっともなご指摘もいただきました、
はい、
先週はちなみに45歳の男性がどんな作品を読んできたかをテーマにですね、林田シェイカーズというあくまでもサンプル一例として、紹介をさせていただきました。
濃ゆいサンプルでした、はいはい、
で、少年ジャンプとスケットダンスなんですけれども、公式ホームページによりますと第55回の小学館漫画賞少年向け部門を受賞しております。ちなみにこれはジャンプですから集英社の本なんですが、小学館の漫画賞も受賞をしております。
そのあたりはなんだかこう出版社の垣根を超えて評価するってなんだか素敵なことですよね。
本当ですよね、うん、僕らが日テレで評価されることってありませんからね。
あ、でも他局で評価されると嬉しいですよね。
嬉しいね。このあたりちょっと伏線ですから皆さん覚えてください
。そんなことがあるといいな
もう村上さんバラしちゃダメっていうことをなんでそうすぐ口にしたがるのかな。
何言ってるんですか。
言ってないよね。
何でもないですよ。言ってないよね。何でことないです。はい。
開明学園学園生活支援部通称スケット団というのがありまして、はい、生徒たちが学園生活を円滑に送るため人助け、トラブルの解決から部活の助っ人、悩み相談や裏庭の清掃までを行すみんなに頼りにされる学園サポーター集団というのが、まあ、メインの集団ということになるわけですね。
はい。
まあ、もう詳しくはもう申し上げませんけれども、作者が篠原健太さん、
はい、
僕ねこれ読んで思ったのはこの篠原さんは絶対僕らに年代近いと思ったの。
お
20代 の、 あのネタじゃないでしょ。
ほうほう、
意外とおじさんネタ入ってくるでしょ。
ほう、
僕らが少年時代に読んでいた漫画のこうペーソスみたいなものをが絶対散りばめられているから年代近いと思っていたらですね、1974年の生まれ、30代の後半ですから、まあ、遠からず近からずといったぐらいの年代の方でした。でスケットダンスもですねいろいろとあの私なりの分析を今日はさせていただきました。
付箋をいっぱい挟んでありますね。
これ付箋挟みすぎてねどこから紹介していくかわからない。よくあの 学校の勉強で参考書にいっぱい線引きすぎて一体どこが重要なのかわからないというような典型的なパターンになりつつありますけどね。ちょっと私の好きなフレーズで例えますとですね、この私は篠原健太さんは漫画界の大泉洋ではないかと思うのです。
はあ、その心は。
大泉洋って知ってます、はい、あの水曜どうでしょうという番組に出てくる、まあ、北海道出身のタレントさんなんですが、
もともとは北海道で大学生をしていて演劇もやっていた素人の方でしたよね、もともとはね。
そうなんです、うん、北海道の役者さんだったんですよ。であの鈴井さんとかですね、あの HTB のディレクターさんと絡むんですけど、
ハウステンボス HTB って
そうですね、略してそういうコールサインなんですけど、
う
ん、
そうでしょ。
そこの
北海道の放送局ですね。
北海道の放送局、今僕あさり認めました。
認めてましたよ今。
どうでもよかったんです
HTB ってね、長崎ではハウステンボスのことなんです。
北海道テレビから、はい、せっかくに言うと。
そうです、はい、
でそこのディレクターさんとかですね、うん、鈴井さんという年上の人と絡むんですけど、
年上の人と
そこの記憶とねバシバシ合致するんですよ。
バシバシね。
だから自分よりもね、実年齢よりも10歳ぐらい上の文化のことをとても知っていて、でも聞くところによると大泉さんっていうのは小さい頃からテレビっ子だったらしくて、あのよくテレビを見ていたっていうのもあるし、そのディテールをよく覚えているというのもあって、年相応以上の自分実年齢より上の文化にやたら詳しいという特徴があります。
ほう。
そしてもう一つはモノマネがとてもうまい。
あ、そうですね、
うん、モノマネがうまいというのもですね、あの僕どこに持っていこうとしてるかっていうと、
どこ
ただそのまんま模写してもモノマネにはならないですよね。
まあ、モノマニエって言いました。モノマニエって言ったでしょ今。
じゃあモノマニエって言いましたね。言いました僕は今言いましたよ。
そんで
モノマニエって言いました。
モノマニエが、はい、
つまりモノマネは単なるコピーではダメで、そのエッセンスというものを自分の中で理解し、それを表現できないとらしさというものは生まれないのです。
はい、そこでルパン。
ふういでこちゃん。これ別に山田さんに似ているだけではなくて、あのルパンという要素をぎゅっと凝縮させることによって、ふういでこちゃんというこうね、雰囲気が出てくるわけです。
カリカチュアしてるわけです。
そうそうそう。
デフォルメしてるわけですね。
そうデフォルメ。ね、それがとても篠原さんはうまい。
うまい。
うまい。だからあの、いろんなとんでもない世界をこのスケットダンスの中で、描くわけですけれども、例えばね、ですね、どうしましたか、
うん、あ、いいです、いいです、
いいですか、うんうん、らしさの演出ということで付箋をちょっとたどってみますとね、
はい、
これは6巻になります。登場するこの子はね、ももたんは名前、キャラクターの名前忘れちゃうな、
声優の、
ね、声優になる、うん、女の子がいるんですけれども、その子がですね、黒柳徹子がやっている例の番組「徹子の部屋」っていうのがあるんですけども、はいはい、その番組っぽいのに出るシーンがあるんですよ。テル子の部屋っていうふうに描かれているんですが、黒柳徹子さんをですね絵で似せるのではなくてセリフで似せているんです。ここ僕漫画にとって大事だと思うんですよ。でこの間も言いましたけど、スケットダンスってそれぞれの作品の後に、うん、当時その篠原さんがどういうことを考えて作ったかっていうのがメモでまとめてあるんです。その中にね、 今回テルコさんを描いている時が楽しかったと、うん、顔より喋りを似せるのに気を使いました、こんなん描いている時が一番生き生きしてるんじゃないかな僕というふうに描いている通り、うーん、音声にとてもこだわってるんです。で確かに絵もね黒柳徹子さん似てるんですよ、うん、似てるんだけど、うんうん、僕ね本当にこのセリフ回しすごいと思ったのはちょっとそこの部分だけ読みますけど、
はい、
テルコの部屋でございますと言った後、今日のゲストはまあお人形さんみたいに可愛らしい若干17歳、高校2年生にして人気声優、若い男性の方なんかから大変な支持を得ていらっしゃいます、声優の、これはアニメや何かの声優ですね、吉備津桃香さん今日のお客様ですっていうセリフなんです。わかりますか、声優の、これはアニメや何かの声優ですねって言い換えをもう一回してるんですよ。
なるほど、
あれわかります、ここ、
はい、わかります、
つまり、うん、黒柳徹子さんのこうセリフ言いそうなこう言葉遣いみたいなものを再現してるんですね、
うん、
つまり特徴的なものをこうらしく強調するというのがとてもうまいんですよ、
うんうんうんうん、
で同じ6巻のですね17ページにはですね藤子不二雄風のモノマネというかシーンもあってですね、翻訳こんにゃくというドラえもん出てくるのを真似て、はい、翻訳こんにゃくというお酒が出てきて、うんうんうん、それ手で出すシーンがあるんですが、この絵のセリフ回しもですねとても藤子漫画を彷彿とさせる、演出なんですね。でそういうのがたくさんあって、クソゲーと言われる、まあ、クソゲーって放送言っていいのかな、言いながら自分で弾いてしまいましたけど、
言っちゃったからね、
ですね、これは壊れてしまった特別なマリコというですね、
はい、
クソゲーが登場するのは11巻のお話なんですけれども、
はい、
これもスーパーマリオの世界観を少しずつ作りながらも、うん、作りながらも独自のなんか面白さを追求するという回で、まあ、こういう、こう特別な架空の世界観というものを、らしく描くのがとてもうまい作家さんだなというふうに思いましたですね。で音がうまいというのはですね、そのセリフ回しだけじゃなくて、ジェイソン先生というのが出てきます、
はい、
この回がとても笑えるんですけれども、もう最後ら辺がオカルト漫画っぽいこう擬音のうまさ、
はい、
でこの音だけでじゃんじゃんじゃんじゃんコマ回しをしていくというですね、まあこのテンポの良さだ、音を描くのがとてもうまいなと。
音に着目したんですね。
漫画って音出ないじゃない、
うん、出ない。
だけど音をとても意識している、
はい、
でもう一個音について、うん、述べさせていただきますとですね、
まだありますか。
まだあるんですよ、これは10あっと中か17巻になるんですけど、あの効果を自分たちで作るという回があります。
あ、付箋が挟んである、
はい、これは17巻のですね第151話で海明学園高校新校歌作詞秘話というストーリーなんですが、これ読んだ記憶あります？
はい、
元ネタは、まあ、はっきり言って商店の音楽なんですよ、メロディーなんですよ。でそれなんだけど、こう歌詞をずっと韻を踏みながら文字数を揃えながらとんでもない歌詞を構築していくという、ただそれだけの回なんですけど、これがまあ著作権があるのであえて再現はしませんけどももううまいなと思いましたね。でその制作秘話の中で狙ってるんですよ、読者の頭の中にあるメロディーを使うというネタを思いついて実践した回。
はあ、
つまり音は描けないんだけど読み手側に持っている音というものを歓喜させて、それに合わせてギャグを作ってるんですよ。
うーん、
そういう漫画ってかつてありました？
うーん、
僕はねこれは音の使い方が漫画なのにうまい作者さんだなと本当に感心しましたね。
週刊誌で私は第1話からずっと少年ジャンプで読み続けてるんですけれども、
はい、
そのボンボン坂高校じゃないや、そのスケットダンスのね、
はい、
その黒柳徹子さんっぽい巻とか
テルコの部屋ね、
テルコの部屋とかね、
うん、
そのダメダメなゲームの話とか、うん、今のその作詞の話もそうなんですけれども、林田さんと全く同じことを考えながら読んでました、
ええ、
それをね話を聞きながら思い出しました。
あ、
うん、でもね、なんていうのかな、一つのねスケットダンスって少年ジャンプの一つのね伝統でもあるんですよ、このスタイルっていうのは、
うんうん、
例えばこち亀も同じだと思うんですね、
うん
うん、つまりその終戦間際のノスタルジーたっぷりのお話もあれば、現代の例えばガンプラとかも亮さんは趣味にしてたりするわけでしょ、
うん、
新しい流行りも扱うし、
うん、
で、そういうなんていうのかな、緩急がこのスケットダンスの中にはあるんですよね、うん、すごく深刻な、実は幸せそうに楽しそうに見えているあの3人組にも暗い過去があったりする、
重いストーリーね、
重い、でもあの重たい話だけだともうどうにも
息苦しくなっちゃう、
息苦しくなってしまうんだけれども、だけど時々どうでもいいような、もう、うん、本当にどうでもいいことを一生懸命解説するような、うんうん、そんなストーリーがあったりして、その緩急が魅力かなという気がしますね、
うん、ただ単純に主人公がうんこしたいというだけで走り回る話とかね、びっくりですよね。
私は林田さんの発言にも時々びっくりしますけれどもね
放送上不適切な発言があったようでございますが、緩急という意味でもう一つの気づきを言っていいですか、う
ん、はい、
この人のね、そのセリフ回しが上手だなっていうのの一つに漫才みたいな間合いがあるんですよ。
あ、
で前も言ったことがあるんですけど、漫画というのは読者側、読み手側が間合いを取るものなので、あまりこう読者側のリズムというのはコントロールできないものなんですが、このスケットダンスの作者の篠原さんはですね、読者にこう読ませる間合いがとてもうまいのです。でコマを見ていくとよくわかると思うんですけど、一つのコマの中でボケとボケた顔とツッコミが共存できてるんですよ。
あ、分かる、
一コマの中で
分かる分かる分かる、
うん、ね、僕らのカット割りでいくと、ね、ボケたものがあって次のカットでツッコミを入れたくなるんだけど、その人の表情で違うんですよ。ワンカットの一つのコマの中でボケボケ顔、そしてツッコミっていうのが共存できてるんですね、
うん、
でそれはなぜかというと、
なぜでしょう、
フォントを変えてるんです、字体。
あ、
わかります、姫子が喋る時の字体、それから、スイッチが喋る時の字体、吹き出しの形、それぞれボスにそれで違うんですよ、うん、だからいわゆるオフ、顔が描かれていないコマでも誰が喋ってるのか分かんのよ。
あ、
姫子が突っ込んでたりとかするシーンがね、姫子は描かれてないんだけど分かるんだな、で想像させられるんですよ、その姫子の表情も含めて。描いてないのに描いているうまさがあるわけですよ。これがね、独特の漫才みたいなね、あのリズム感をこのスケートダンスは演出してます。これがまあ見事で、僕はピターッとハマって、漫才とか落語の間合いって大好きだから、日本語の持つ独特のね、もうこれをこんなに漫画で再現している作者篠原さんって、まあお見事って、本当に読みながら、だから先週ゲラゲラ笑ったってそういうとこなんですよ。
あ、
そこがピタッとハマっちゃったの。この人の描く間はなんだろう、素敵と。
いや、かなりハマったみたいですね、
林田さん。ハマりました、これは、うん、でこれは本当に皆さん手に取ってね、読んでいただきたい。まあアニメ化もされてるみたいだから、この辺の間合いがね、どういう風に再現されているのかっていうのも注目だななどと思ったわけでございます、
まあ、ちなみに長崎では見られませんけどね、そのアニメも今のところはですね。
ABC なんでネットセンターのかな、ね、クロスネット局って聞かせてるね。
このあたりでコマーシャルタイムです。
お前が聞かせられないラジオをやっとんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタは上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
おふくろさん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
おかげさまで27周年、ワイワイ貿易本店ではただいま感謝セールを開催中。欲しかったあれもこれも一部商品を除いてお求めやすくなりました。佐世保島の瀬公園横スターバックスコーヒー2階のワイワイ貿易本店へ遊びに来てね。詳しくは携帯パソコンでも購入できるホームページを検索。さて今月のプレゼントは、映画公開で話題となったスペースバトルシップヤマト、その原作となった宇宙戦艦ヤマトがソフビモデルとなって登場。ヤマトファンもソフビファンも納得の一品になること間違いなしの宇宙戦艦ソフビヤマトを1名の方にプレゼントします。プレゼントをご希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページへアクセス、プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードはヤマトソフビです。長崎佐賀以外の方も応募できます。
番組では私の作品を募集中なのです。イラスト、 は番組ホームページを見てね。見ないとひどいぞ。ガラスさんからのお知らせでした。
ではでは、今週もですね、キカラジさんのつぶやきがスタジオに届いていますので、
はい、
ちょっと聞いてみようではありませんか。
はいはい。
やっほー、キカラジさんだよ。キカラジメントのみんなはプラモデル作ってる？それとも積んでる？プラモはちゃんと作った方がいいよ。
だって作らなかったらただの箱じゃん。
箱って綺麗なボックスアートも多いし、むしろ飾りたいくらいだよね。組み立て説明書のいろんな設定とか読んでてもとっても楽しいし。
じゃあもう箱と説明書しかいらないじゃん。
なんて嘘嘘、作ってこそのプラモデル。電撃ホビーマガジンのキカラジコラムを読んだら作りたくなっちゃうかも。私のイラストも載ってるし。見ないとひどいぞ。
キカラジさんもなかなか間がいいじゃないですか。
あ、まあ一番キカラジさんにメロメロになってるのは私たちかもしれません
ねえ。もうほら、積んどるプラモデル早く作らんば。あとは指直してね、早く復帰しないと。
もうね、売るほどあるんですよ
売っちゃダメよ
プラモデルね、家に ね、
ね、どうしたもんだか。積みプラって言うんですか。
積みプラって言います。で、その罪という漢字が、あのギルティの罪に、
あら、
罪になりますね。
罪深いんだ。
罪深いですよ。
あ、ごめんなさい。
プラモデルだって作んないと、作られるために生まれてきたんですから、あの人たちは。
ほんと ねバラバラのままだもんね、形にしてあげんばね。
そうです。
あ、おっしゃる通りだ。
ただの箱じゃんって言われてしまいます。
頑張らんばね。
頑張らんばですよ。
反省します。
バイサダマサシですよ。
コアファイターも高騰しね、ヤマトも高騰し、ザ・ウングルも高騰しね。
コアファイター35分の1天神先生のパッケージラストのあれ買いましたか。
買ってるんです。
はあ、
作ってないんです。でも
すごくよくできてますよね。
ああ、はい、みたいですね。うん、
はい、
もういろんなところで評判になってますよね。
あ、残り時間あと1分になりましたよ、林田さん。
はい。
スケットダンスはどうですか。もう喋り終わったんですか。
そうですね。あとはもう娘と一緒に、もう娘はもう全巻買ってもらって、18巻買ってもらって、もう大喜びですよ。はい。この週末は本当娘と2人で読書しておりました。
いやー、保険代をメタルビルド、ガンダム WO に当てた私とは大違いですね。
いやいや、これはこれでまあいいんじゃないですかね。ぜひ親子で、ぜひ皆さん読んでください。面白いと思います。
さあ、来週のテーマなんですけれども、
はい、
はい、私中指を脱臼骨折しまして、生命保険代でメタルビルドガンダム WO を買った男ですが
はい、はい、
去年はガンダム WO を随分語らせていただきましたが、そろそろ、
はい、
コードギアスを語らせていただこうかなということですよ。
申し訳ございません、リアルで見ておりません。
宿題を出します。
はい、
来週までに第2話まで見といてください。
セカンドステージまで、
はい、はい、来週のテーマ、五道杯コードギアスを見てみませんかってことで盛り上がっていきたいと思います。
はい、
ぜひぜひ来週もお付き合いいただければと思います。
は
い、
そして来週はビクなお知らせが番組の中でできると思いますので、ご期待ください。
ちょっとすごいことになりますよ、はい、ってことで、聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山仁志でした。それでは皆様、
また毎週。